今日はイザヤ書の30章です。このところにはイスラエルの過ちについて語られています。一節に災いだ、かたくなな子らとあるわけですけれども、このかたくなな子らというのはすなわちイスラエル、ユダ王国のことであるわけです。それはなぜかというと、その後に彼らは計りごとを巡らすが私によらず、同盟を結ぶが私の霊によらず、このイスラエルの人たちは神様を当てにしようとしない、むしろこの世で勢力を凝っている人の力を当てにしていく、そのことがまさに一節の終わりに出ている罪に罪を増し加えるばかりだと神様はイザヤを通して語られたわけです。そして二節の二行目を見るならば、私の指示を仰がない、神様どういたしましょうかということを尋ね求めない、そして目に見えるこの世の力を当てにしていくというような、そのようなことを決めたということになっているわけです。三節に、しかしファラオの保護に頼ることはあなた方の恥となり、まさにそのことが現実のものとなっていくわけです。6節にネゲブの獣とあるわけですけれども、これはイスラエルを指している。そして7節にはエジプトの助けは虚しく当てにならない。7節の終わりに何もしないラハブ。このラハブっていうのは、この獣、怪獣のことであるわけですけれども、これはもうエジプトのことを揶揄している言葉であるわけです。そしてイスラエルは9節の終わりを見ると、主の教えを聞こうとしない子らとあるわけです。神様に聞こうとしない。それどころか10節を見ると、この預言者、先見者と出てきているわけなんですけれども、この預言者、先見者っていうのは、預言者のことであるわけです。彼らにこの見るな、そのように言って、そして先見者に我々に心地よいことを語り、騙し事を予言せよ、もうめちゃくちゃなことであるわけです。自分たちに都合のいいことを語って、そして自分たちは間違ってはいないんだと、そういうことをもう人々に言うように、もうまさに全く神様と逆の方向に行ってしまう、もうこの世のものに頼っていくというこの姿を見てしまうわけです。13節に、それゆえこのあなた方の不義はすそり立つ城壁に広がって、今にもそれを倒す裂け目のようになる、その倒壊は瞬く間に来る、やがては城壁は打ち破られて、そしてこの崩れ去っていってしまう、同じようなことが14節に出てくるわけですけれども、その倒壊は陶器師の壺が容赦なく打ち砕かれる時のよう、陶器師がこの陶器を作るわけですけれども、失敗してしまった、それはどうするのかっていうと、もう粉々に打ち砕いてしまう。まさに神様はイスラエルに対してそのようなことをなされるということを言われたわけです。しかし神様は憐れみ深い方であり、またイスラエルを愛する方であるわけです。15節に、イスラエルの聖なる方、神である主はこう言われた、立ち返って落ち着いていればあなた方は救われ、静かにして信頼すればあなた方は力を得る。ですから今日の私たちにおいても、たとえ困難、また苦しみが来たとしても、立ち返って落ち着いていればあなた方は救われ、静かにして信頼すればあなた方は力を得る、今も語ってくださっておられるわけです。ですから2700年ほど前のこのイザヤが語った言葉は、今も私たちは聞かなければならないわけです。そして18節にも、それゆえ主はあなた方に 恵みを与えようとして待ち、それゆえ憐れみを与えようと立ち上がられる主が義の神であるからだ。幸いなことよ、主を待ち望むすべての者は。ですから私たちは、もし自分自身が幸いを与えていただきたい、また恵みと憐れみを受けさせていただきたい、そのように願うならば、主を待ち望むということであるわけです。エジプト、この世の権力におもねて、そしてそれを当てにするというのではなくて、すべてのものを創造され、そしてまた治められる主なる神様を私たちは待ち望まなければならないわけです。20節に苦しみのパンと虐げの水と出てくるわけですけれども、また私たちもこの世においては苦しみ、また虐げ、そういうものを本当にこの受けてしまうっていう時があるわけなんですが、しかしそういう中にあって、実は20節の後半にこの教える方という言葉が出てきます。あなたを教える方はもう隠れることはなく、あなたの目はあなたを教える方を見続ける。教える方とは誰か、実はこれはご聖霊であるわけです。またご聖霊はこの私たちのうちに住んでくださるイエス・キリストご自身ということになるわけです。あなたの目はあなたを教える方を見続ける。ですから私たちは、私たちのために十字架にかかり死んでよみがえられたイエス・キリストを見る、まあ、ダビデは私は絶えず主を目の前に置くと言ったわけですけれども、私たちはいつもこの信仰の目を開かせていただき、このイエス・キリストを仰ぐものでありたいと思います。そして21節に、あなたが右に行くにも左に行くにも後ろからこれが道だ、これに歩め。私たちの助け主ご聖霊はこれが道だ、これに歩め、そのように語ってくださる方であるわけです。私たちは困難な中にあっても、この私たちを助けてくださるご聖霊の御言葉を聞いて、私たちは主の喜ばれる道に歩むものでありたいと思います。その時に22節には、この刻んだ像、鋳物の像とあるわけですけれども、これはこの偶像のことであるわけなんです。この偶像に終わりにはこれに出ていけ。ですから私たちのうちにあるこの偶像を取り除いていただき、また私たち自身が清められて神様の祝福に預かるものとなる。それは23節を見ると、あなたが土地にまくあなたの種に主は雨を降らせてくださる。それでその土地の産する食物はみずみずしく豊かである。ですから神様が祝福を与えてくださるならば、私たちがまく種は豊かに実り、そしてまたそれはこの23節の終わりを見ると、あなたの家畜の群れは広々とした牧場で草をはむ。もう私たちだけではなくて、家畜も豊かにされ、そしてまた神様の祝福に預かっていくことができるわけです。そして25節には、このこれから起こるようなことが予言されているわけですけれども、25節に大いなる殺戮の日とあるわけですけれども、これは神様がすべてのものを裁かれるその時であるわけです。それは27節にも、見よ、主の皆が遠くから来る、立ち上る濃い煙とともに怒りに燃えて、その唇は憤りに満ち、舌は焼き尽くす火のようとですね、まさにこの天から火が下ってくる。創世記にはソドムとゴモラが滅ぼされた、天から火が降り、そして焼き滅ぼされたことが記されてあるわけですけれども、それがまたこの後には起こってくるということが語られてあるわけです。 そして33節終わりのところに、すでに、トフェトも整えられて、このトフェトというのは焼き場という意味があるわけです。33節の終わりに、そこには火と多くの焚きがある、もうこの燃えて尽きない、もう焼き場ということになるわけです。そして主の息が硫黄の流れのようにそれを燃やす。黙示録にはこの第二の燃え盛る火の池、そこにもうサタンもそれに追随する者たちも投げ込まれて永遠の滅びに至らされてしまうということが語られているわけですけれども、やがてはそのような裁きが来るわけです。しかし救いに預かる者たちには実は祝福が語られています。それは26節に、主がその民の傷を包み、その打たれた傷を癒される日とあるわけです。神様はこの不義な者、そしてまた神に敵対する者には、殺戮の日であっても主に従い、そしてまた主を待ち望む者にとっては、その民の傷を包み、その打たれた傷を癒される日である。後にその打たれた傷によって我らは癒されるという予言が、イザヤの予言として後に出てくるわけですけれども、神様はまた私たちを癒してくださる。そして29節には、あなた方は聖なる祭りの祝いの夜のような歌があり、主の山イスラエルの岩に行くために船に合わせて進む者のような心の喜びがある。神様は癒されるとともに、また心に喜びを与えてくださる。ですから私たちが苦難の中にあっても、この世のもの、人に頼むのではなくて、主により頼み、主を信じて、そして待ち望んでいくならば、主は必ず私たちの打たれた傷を癒し、また心に喜びを満たしてくださることができる。やがて私たちはその天の栄光を見ることができるわけです。26節の終わりには、月の光は太陽の光のようになり、太陽の光は7倍になって7日分の光のようになる。7という言葉は整数、そしてまた祝福の数であるわけなんですけれども、もう7倍、7日分の光、一体その光がどれほどの栄光であるのか、私たちは想像もつかないわけなんですけれども、そのような神様の栄光を見るものとなる。私たちは信じて、また主に従い、主に仕えるものとさせていただきたいと思います。